2015年2月14日土曜日午後5時51分ごろ収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティワカですよ、というわけでございますけれども、もう気がついたら2月もあと1週間、あと1週間経つともう3月ということで、3月となると、まあ3月、まあ卒業式があって引っ越しがあってみたいな感じで、もうわたわたするね、気配がもうムンムンとしますけれども、まあ実はその前に会社の研修があったりはするんですけども、そう2月に会社の研修なかったんですよね。そうそうそうそう。でまあ4月になるともうね、晴れて社会人みたいな話になるわけなんですけれども、さて2月研修ない、会社の研修ないという話をしました。会社の研修はないんですけども、まあちょっと会社絡みのね、ことでちょっとしなければいけないことがあったんですよね、ということでちょっとそれをしてきた結果、まあ若さんとんでもないことになってることが分かったみたいな話を、今日はしていきたいというふうに思います。ということで、本日もカラデスポッチです。いつも通りにやっていきます。よろしくお願いいたしますよ、と。
カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム若い一六ドットコムの制作でお送りします。
はい、ということで、皆様改めましてこんにちは、カラーデイズポッドキャストパーソナリティワカです。ということでですね、そうなんです、ちょっとねオープニングトークでも話しましたけれども、まあ今月2月、おっといてててて、今月実は会社の研修がなかったんですよね。唯一ない月だったんですよね。まあまあ、卒業研究とかあるんで、まあ大変だろうから2月はやらないねという、まあ会社の方針でございまして、まあまあ、ありがたいことに。まあ、ところがどっこい一番忙しいのは若さんにとっては1月だったみたいな話だったり、まあしないこともないんですが。はい。まあ、とにもかくにも2月、会社の研修がありませんでした。なかったんですけれども、まあ、ただ、ちょっとね、会社の研修はないんですが、ちょっとやらなきゃいけないことがありまして、というのは、まあ、ズバリ言いましょう。健康診断です。はい。まあ、会社にね、入るときに、まあ、雇い入れ時検診というのを受けることが、まあ、法律で義務化されております。まあまあ、会社入ってからはね、定期検診みたいな感じで、まあ大体どこの会社もね、定期検診、年1ぐらいでやっているかと思います。まあよくね、うちの父親の顔ね、毎年、ね、なんか検診の時点になると、なんか尿検査のね、なんかキットを持ってきてきたりとか、なんていうのをやってたりとかしてね、なんかね、ある年は、バリウム飲まなきゃいけないみたいな話で、前の日から、もう、食べ物食べちゃダメみたいなね、ことをやってたりとかっていうのがあるんで、まあ、大体、毎年、ね、一回ぐらいは検診やっているかと思います、社会人の皆さんね。はい。そして僕も、まあ、で、まあ、今回は社会人としての健康診断、一回目の健康診断でございました。まあ、まだ社会人じゃないけどね。はい。ということで、検診を受けてまいりました。まあね、会社的に2月中だったらいつでも受けに行っていいよ、みたいな感じだったんですが、まあ私、若さん、ちょっと2月の下旬ですね、ちょっと色々と立て込んでおりまして、ちょっと遠出したりとかもしなきゃいけなかったりとかね、引っ越しの準備があったりとかで、ちょっと忙しくなりそうだったので、まあ、忘れないうちに行ってしまおうということで、いつだっけな ?2 月の割と中旬ぐらい、に行ってきました。で、まあね、検診受ける場所が、まあ、遠いの遠いのっていう話でね。一応会社からね、ここで受けてくださいっていう風に指定をされまして。まあだからどこの近くの病院に行きゃいいっていう話でもなくて。ちゃんとね、あるんだね。そういう、健康診断を専門に行っている医療機関みたいなのが、ちゃんとね、あって、なんか労働者のための、まあ、 その検診施設みたいなのがあって、まあそこで、まあ受けてくださいということで、まあ受けて、来ました。で、期間中だったら別にいつでもいいっつってたのでね、予約とかいいのかなとか思いながらね、いや、いらないからっつって、そのまま行きゃいいよ。で、まあもちろんね、検診の費用は会社持ちですけどね。はい、検診受けてまいりました。まあ、その検診で受けたのは、話をする前にあれか。まあ、前にね、検診受けた、前回の検診というのがいつだったかというと、去年の4月ですね。まあ、まだ1年経ってないですけど、4月の、まあ、大学4年になった時ですね。オーキャン、あ、オーキャンじゃない。まあ、ガイダンス前ですね。4月の前期のセメスターのガイダンス前に、健康診断があって、でその時はあれか、まあ毎年ねうちの大学でやるのだと身長体重身長体重、視力聴力、血圧、尿検査、で内診ですね。内科検診、内診、が大体、ここまでは全員やるんですね。で、1年生と4年生だけ、X 線検査があって、で、まあ、僕もって、まあ、希望者じゃねえや。学科によっては、血液検査もやるんで、のが、まあ、うちの大学のあれなんですけど。検診なんですけれども、今回ね僕が受けた検診の中身どんな感じだったかというと、受けた順番で言うね、最初はね、尿検査でしたね。最初から尿検査かよみたいな話なんですけど、最初に尿検査で、でその後が、身長体重ですね、でその後は、視力ですね、で問診ですね。視力だと問診で、過去の病気について教えてください、みたいなので、まあまあまあ、があって。で、その後、聴力ですね。その後、聴力で、で、その後、内診ですね。内科検診があって、で、その後が、血液検査ですね。血取られましたね。注射3本分取られましたね。で、その後が心電図ですね。心電図やったんですよ、心電図。心電図やって、あ、ごめん、心電図の前に、お腹周りの、サイズ測られまして。で、その後心電図ですね。で、心電が終わった後に、X 線検査ですね。で、終わりか。まあ、人によってはそこからはね、バリウム飲んでみたいなのもあるようですけど、まあ、雇い入れ時検診ではまあ、なかったですね、バリウム検査は。はい。まあ、という内容でございました。まあ、ほぼほぼ大学で受けている検診と、まあ、同じだけど、まあ、心電図は初ですね。血液検査も初ですね。くらいかしらね。あと、お腹周りのサイズ測られても初でしたかね。そう、大学で測られないもんね。うん、計測されないもんね。まあ、くらいですかね。その3つくらいですかね。新たにあったのか。まあ、あとはそんなに、目新しいものは、なかったんですけれどもね、っていう話で。まあ、ね。いいじゃないのっていう話なんですけどもね。まあ、受けてきました。終わり、ちゃんちゃんで終わればね、いいんですけれども、終わり、ちゃんちゃんで終わらなかったのが、まあ、今回の健康診断で。まあ、いよいよ、お母さん、体やばいんじゃないかっていうね。そういう話です、今日は。で、まあ、若さん、健康診断といえば、血圧検査でね、毎年引っかかってるのは、皆さんすでに、長いことこの番組を聞いてる方はね、ご承知のおきの通りだと思うんですけれども、まあ今回どうだったかと言いますと、今回はですね、なんとですね、血圧検査、なんと若さんですね、まあ、引っかかったんですね。引っかかったのかよ。また引っかかったのかね、この男は。みたいな話なんですけど。もう引っかからない回はないね、健康診断ってね。絶対血圧で引っかかるんですよね。で、まあ、ね。 病院とかね、そういう慣れない場所で測ると血圧が上がるみたいなのは、まあ人によって起こり得るみたいな、白衣なんたらかんたら症みたいな、白衣高血圧症か、みたいな、なんかね、そんなんで毎年引っかかってるよねーとかってほざいてたんだけど、いや、ちょっと待てよっていう、いや、なんかそうじゃないような気もするな、みたいな、のになってきたのが、いよいよ今回だったみたいな話。で、まあその血圧を計測して、その後まあね、さっき言った通り内診があったんですけども、その時にね、内診のドクターにね、いや若さんね、これもしかすると若年性高血圧の疑いがありますねとかって言われて、これちょっと病院で見てもらった方がいいですねと言われまして、まあ、とりあえず一週間血圧測って、で、その結果をまあ持ってって病院で、一度ちょっと検診してもらってみてください、みたいな風に、今回ね、言われました。でね、まあ、血圧ね、家でね、測ってなかったんですよ。そう。で、まあ、今回そこまでね、めちゃくちゃこう強く、結構今回ね、割と強く言われたんですよね。ちょっとね、これが続くと、仕事にね、支障出かねない。まあ、今の数値だと、まあ、そんなに大きい問題はないと思うんですけれども、これちょっと年齢上がってくると、ね、大変になってくるので、まあ、できれば今のうちからっていうね、なんか、いう感じでアドバイスいただきまして。そうですか。まあ、とりあえず、血圧定期的に測ってくださいというふうに言われたんで、言われたので、まあ、そう言われたらね、もう測らざるを得ないでしょうということで、その検診が終わった後、そのままのノリでヨドバシカメラ行って、血圧計買ったよねっていう話なんですけども、はい、血圧買いました。血圧計買った話しますか血圧計ね、いや、買ったんですよ。今手元にあるんですけどね、ドリテック社の、血圧計で、薄型のね、手首に巻いて測れるやつ、だいたい1分ぐらいで終わるんですけれども、お値段4800円ぐらいだったかな。で、若さん、ヨドバシよく行ってるんで、ポイントがね、すごい溜まってるんで、今回もね、半分以上は、ほぼ、もう僕そんなに出してないんですね、今回もね。ポイントで、決済しましたけれどもね。で、このね、血圧計いいところはですね、だいたい血圧計ってね、まあ、ヨドバシとかそういう電化製品屋さん行くと分かると思うんですけども、だいたい血圧計ってまあ、手首に巻くやつですよ。病院とかにあるすっごいでっかいやつじゃないですよ。水銀計とかね、そんなんじゃないですよ。手軽に測れるやつね。で、だいたいね、単4電池2本とかね、だいたいそんな感じですよね。ところでね、僕買ったやつね、今回これ買ったやつは、なんと USB で充電できるんですよ。ていうか、充電方式なんですね、今回ね、この、血圧計。そうそう、これが良くてね、乾電池だとね、絶対電池切れたら測らなくなると思って、俺が。いや、替えの電池、いや、Nループとか使えばいいじゃんって話だけど、まずね、持ち歩くのを、まあ、そんな持ち歩くかって言われると持ち歩かないような気もしますけど、血圧計なんて。まあ、たださ、これ気軽にできた方がいいなと思ってね。USB だったら絶対俺充電するでしょ。っていう、まあ、自分のね、行動の、パターンを考えて、今回ちょっと USB の、ちょっとね、値が張ったんだけど、USB 充電対応している、血圧計を買いました。いや、で、血圧ってね、1日3回測るね。ことを推奨されてるんでね。朝起きてすぐと、昼ご飯前、お昼ご飯食べる前に1回、で、あともう1回夜寝る前に1回、っていう、まあ3回測るよ、みたいなことを大体まあ言われてるんですね。で、まあその1日の平均の値取って、みたいな話なんですけどね。僕のやつはね、これはね、まあまあ、血圧の上と下で最高値と最低値測れて、あと心拍数も測れるんだよね。1分間にどれぐらい、心拍してるかみたいな話とか。あと、なんか、不整脈とかあったら、ちゃんとそれをお知らせしてくれる、機能もなんかもついてたりとか、あと、血圧を総合的に判断して、高いのか、正常なのか、まあ、正常よりもちょっと低いのかっていうのが分かる、自動的に判断してくれる、のがついてますね。なかなか使えることです。ただ だね、USB 充電できるって言いましたけど、さっき。USB 充電はできるんだけど、パソコンにデータ取り込めないんだよね。そうそう。そこがね、まあまあ、デメリットかもしれませんけど。ただ、90回分は、直近の90回分の記録は、本体にメモリされるので、まあまあ、それ見ながらね、記録をね、Excel かなんかにね、つけていけばいい話なんで、っていう話なんですけどね。いうことで、まあ、血圧計買ったみたいな話でした。はい。で、さ、まあ、血圧で、まあ、話が終わればさ、まあ、いいじゃない？まあ、これで終わらないのが、今回の健康診断ですよね。終わんなかったんですよ、今回、これで。ね、俺もまあ、血圧言われてるのは、まあまあ、なんとなく予想つくから、まあ、あれかと思ってたんですけど。いや、で、ね、問題はね、こっからなんですよね。血圧だけじゃなかったんだよね、今回ね。実はもう一個、お医者さんから指摘されたことがありまして、ズバリ言ってもいいですか？ズバリね、若さん、ちょっと太り気味かもしれませんね。ミソなのは、ちょっとっていうところだよね。BMI 的に言えば、まあ、平均値よりちょっと上に行ってたっていうね。今回何を油断したか、ね、ちょっと太ってたっていう話で。でね、まあ、昨今、まあね、もうここ1年くらい、ここ半年くらいかな話ですね。ほら、Facebook とかに僕写真上げてるじゃないですか。まあ、身内の方はわかると思いますけども。上げるとね、若太ったんじゃないってね。友達にコメントされるっていうね。若ちょっと太ったんじゃないとかね。コメントされる。Facebook 上でディスられるっていうね。もうね、いいですか？そういう SNS とかでね、その人の身体的特徴をですね、ディスったらダメですよ。ね。まあ、まあ、若だからいいけどね。まあ、若だからいいけどね。ね。まあでも確かにね、ゼミ生とかにもね、若、4月の時の写真とかから見ると、確かにちょっと太ってるよね、みたいな。まあ、確かに自分で見てもね、ちょっと太ってるんですよ。だからね、ここ、1年、かなくらいで、こう、急激になんか、太った気がする。でね、確かに振り返ってみると、今年1年ね、夜食べるんだよね。そう、食べる時間遅い。まあ、もともと1年生の頃から一人暮らし始めてから、ちょっと夜食べる時間遅くなっていたのは、まあ確かにそうなんですけども、確かにここ1年ね、食べるのも遅かったし、食べる量もなんとなく増えていたような気がする。まあ、っていうので、ちょっと、食べ過ぎだったかなっていう、ね。お医者さんから、まあ、夜10時以降はご飯を食べないようにと。ね。できるだけね、バランスのいい食事を。で、ね、若さん、ちょっと運動しましょうと、ね。ちょっと体重落とした方がいいですね。ということで、本格的に若さん、健康に対して、やばくなってきたっていうことね。この21歳、ね、まもなく22歳ですけどね。20代前半にして、健康管理というかもう食事制限的な意味でね、なんかこう、かかってくるっていうね。まあ、非常にこのなんかこの先、なんかいろいろな意味で危ないような気がするんですけども。いうことでね、なんかいろいろ心配になってきましたけれども。まあ、皆さん健康に気を使って、ね。もう僕だけの体じゃないですから、ね。これから社会人になるわけですから、ね。ね、これ体壊したらね、元も子もないんでね、いろんな意味で。健康には気を使って、ね。生活していきましょうというお話でございました、今日は。はい。ということで、以上で今回のポッドキャスト終わりたいというふうに思います。ここまでのでカラーですポッドキャストパーソナリティー若でした。それでは皆さん次回までお元気です。さよなら。カラーデイズポッドキャスト2015年3月31日の潜伏まであと38日。